では本日の聖書箇所をお読みします。今日は、ルカの福音書23章42節と43節です。ではお読みします。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。それでは今日は、島田屋さんに、どうしてここを選んだのか、ちょっと証しをしていただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。ではお願いします。
はい、おはようございます。今日聖書箇所ここを選んだんですけど、こんな、なんかこう、深刻な感じではなくて、もうちょっと、単純な話なんですけれども、私は夢をね、見ることがね、あってね、それでその夢を見て、それでハッとすることがあるんだけれども、ある時こういう夢を見たんですよ。螺旋階段をね、降りていく、ずっとこう降りていくんだけれども、そしたら私の後ろにね、誰か女の人がついてきてるんです。それで、私の、私の後ろに続いて螺旋階段を降りてきてる人がいてね、それで、降りていって、一番最後のでね、1階に着いたか地下に着いたか分かんないんだけれども、一番最後に着いた時に、そのまま行こうと思ったらね、そこが行き止まりだったのね。それで、そしたら後ろに来た人も、私と一緒に行き止まりについてしまって、で、私、この後ろに来た人、私と一緒に行き止まりに来てしまったと思ったので、申し訳なくてね。それで、後ろの人に、ごめんなさい、ここ行き止まりでしたって言ったんですよ。そしたら、その女の人が、じゃあ、こっちの方、私出口知ってるから、こっちに行けばいいよっていうふうなことで言って、私その人の後ろについていくと、そうするとそこにね、出口があって、外っていうか、行かなきゃいけない方向に行くことができたっていうふうな夢を見たんです。で、それで、その時思ったのが、そうか、私は起きて思ったのがね、そうか、これが、正しい道だと思って歩いていくと、そこで行き止まりになってしまうことってあるなって言って、間違っちゃってることってあるなと思って。でも、その時にごめんなさいって言って、行き止まりでしたっていうふうに言ったら、そしたら、そこにいる人、素直に言うと、そこにいる人が、大丈夫、こっちだよって言って、ほがらかに言って、教えてくれるんだっていうふうなふうに、その時思ったのね。だから、それで考えたのが、私たちって、これで正しいんだと思ってやっていて、間違ってしまってこで、行き止まりになることって人生の中でいっぱいあるけれども、その時にイエス様、神様にね、ごめんなさい、間違ってましたっていうふうに言ったら、いいよ、こっちに来ればいいよって言って、前をついてそれを教えてくれるんじゃないかなと思って、そう、だから恐れずにやってみて、それでその都度神様にとかイエス様に、ごめんなさい、間違ってましたって言えばいいかなって、なんとなくね、思って、それで仕事をするときにね、判断するときに、ちょっとこう気楽に、こっちにしてしまえと思うようにして、なったのね。でも、一方で、その次の日に見た夢だったんだけれども、何かね、なんかこうテストの答案を書こうとしているんだけれども、なんかね、周りがうるさすぎてというか、気が散ってたんだ。気が散っていて、それで、テストの答案に書くことを思い出せないんだよね。で、思い出せないのおかしいなとか思いながら、すごく気が散っているんだ。で、そう思っていたら、片方の手に自分が書いた覚えがない答案を自分が持っているっていうこと。夢を見たのね。それで、で、もう一つ、その時に同時に見た夢が、何かを、私教える仕事をしてるんで、教えなきゃいけないから、口から何かを話そうとしているんだけれども、その時に騒音がすごくあって、口から何を話すかが、なんかこう気が散って話せないっていう夢も見たのね。だから、それをその夢もそうこうして考えると、やっぱり、 周りの雑音にこう振り回されていると、情報とか雑音とか自分の中の気が散っているのとかに振り回されていると、神様がもう一方の方の手で持たせてくれている答えっていうのに気づかずこう過ごしてしまうんだっていうふうなことも思い、そしてやっぱり自分が本当に発信しなきゃいけない時に何かうるさいことが周りにあると発信できないこともあるんだなっていうふうなこともあって、それでそうか、私はもっと気持ちを落ち着けて、その雑音をニュースにしろ、周りで起こっていることにしろ、そういうことを一回沈める時間を持つっていうこともすごく大切なんだろうなと。だから神、さっきの階段の話も、螺旋階段の話でも、まずそういうふうなところでちゃんと聞くっていう時間も大切だし、間違ってしまったら神様にすいません間違ってしまいましたっていうふうに言う時間も大切なんだろうなと思って最近仕事していますということが今回の証です。それではこれで終わりです。
ありがとうございます。一つ質問、
はい、
今日の聖書箇所との関連性が自分には入ってこなかったんで、
これもだからね、その囚人の人がね、私悪いことし、僕は実は悪いことしていますっていうふうにね、言ったらね、そしたらね、単純にそこでね、イエス様がね、一緒にパラダイスにいるよって言ってくれたじゃない？
あ、はい、
ちょっと、話の重さが違うんだけれども、単純に、はいって言ったら、次に続けてくれるっていうところかな。
なるほど、ありがとうございます。じゃあいつもの通りここに表示されてる順番でいきます。じゃあ千佳子。
そうですね、なんか聞いてて本当になんか単純というかそういうメッセージなんですけど、やっぱりなんかすごく、あ、そっかって、なんかそんなに難しいことないんだけど、やっぱりその目の前にあってもやっぱりなんか人間とかも自分もそうなんだけど、その気がつくっていうか気がつかないっていうのが分かって、でやっぱり最近なんか私も今仕事休んでるんですけれども、なんかやっぱりこの私ずっと仕事してて急にこう今休んでるんで、すごくその激しさが すごすぎて、自分でも、この時間を与えてくださってるから、休むというか、その自分のために、だから自分をこうリフレクトするためにっていうこともそうなんだけど、なんか本当単純になんか祈ってることが、私、なんか、祈ったのが神様に、本当に、すいませんけれども、私本当子供みたいなんですけれども、その道っていうかこう、神様が道を与えてくれるっていうのを分かっていても、そのどっちに行くかっていうのを、ね、決めないといけない時に、なんか私の場合今それもなんか分かんないというか、それをどうすればそっちの正しいというか、そのいい方向っていうか、やっぱりその自分に対してのこの道というか、その正しいパスというか、こう進んでいけるのかっていうのも、本当にそれがいいのか、その自分が判断できないから、神様に本当子供みたいなんですけれども、何かをこう簡単に示してくださいっていうか、その御言葉でもいいし、誰でもいいから通し、そういう祈りを、してるんですけれども、でもこうしてあやさんが、多分神様があやさんを通して私にこのメッセージというか興味してくれたんで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ次幸子さんお願いします。
あやちゃんの、ね、お話を聞いていて、ああ本当に 素直な人なんだなって思いました。で夢の中で、夢の中ってやっぱり何て言うんだろう、本当の自分っていうかね、多分出やすいと思うんですけども、そうやって階段降りていって、後ろから人がいることを知っていて行き止まっちゃって、ごめんなさいって、別にね自分が悪いわけじゃないじゃん。ただまあ自分がこっちを選んで歩いてきて行き止まって、後ろに人がいるから、あごめんなさいっていう、そうとっさにそのごめんなさいって出るところがすごいなって、そこに私はすごい感動しました、ね、私だったらあちゃーみたいなね、で閉まってるよここどうすっぺみたいなね、後ろの人にこう問いかけるみたいな、最初にごめんなさいっていうのは多分出てこないと思うんで、でそれはなんかもともと自分が持っているパーソナリティっていうか、その自分でも年取ってよくわかるんだけれど、ほらほら強さ、自分の強さ、そう真の強さっていうのと、あとまあ言い換えると我の強さっていうのもあってね、でその本来持っている我の強さっていうのは自分で経験して思うんだけど、信仰心の妨げになります。でだから多分自分が熱心なクリスチャンにならないのは、もともと持ってるその我の強さなんじゃないかなってちょっと言い訳なんですけれども、でもそれを踏まえながら、できるだけ自分を平たくする、頭を垂れるっていうことを学んでいく、それはいくつになっても続けるべき努力かな。でそれを続けることによって、特に私みたいなあやちゃんと違って、その素直さがない人間っていうのは常にそれを頭に入れて、おめえは我が強いんだから、もっと頭を垂れて神様に預ける、お願いするっていうことを、学ばなきゃいけないなって。で今日特にね、あやちゃんのその話を聞いて改めてそのことを思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ木地さんお願いします。
はい、さっき社長さんが言ったように、私もね、そういうなんていうか素直になれないっていうかね、やっぱりこう悪いことを指摘されたら、なんかちょっと言い訳とかねするんですよ。それでうちの家内はね、これ褒めるわけまあ褒めてんですけども、うちの家内はなんかこう悪いことして言ったらね、まあ大体ごめんなさいって言うんですよね、彼女最初に。昨日もちょっとなんかまあしょうもないことなんだけど、なんか燃えるゴミのとこに、燃えるゴミのとこに入れてなかったからね、普通のゴミ箱に入れてたから、これダメじゃんかとか言ったら、ちょっと寝てもうなんかうつうつしてたんだけど、ごめんなさいって言って寝たね。いや本当なんかその辺はすっげえ偉いなと思って、でいつも俺言われるんですよね、あんたいつもそうやって言い訳するっつって、なんか言ったらごめんなさいでしょ最初はっていつも言われるんですよ。で、あごめんなさいっつって、もうなんかそれでも最近はこうそうだなと思って、ごめんなさいっていうように、ね、してますっていうか、なりつつありますね。あと面白いなと思って、あやちゃんのこのここを選んだところね、すごいなんていうか、そのあなたは今日パラダイスにいますって言われたその人、やっぱりその人もやっぱり人生、俺は人生悪かったって言って本当ごめんなさいって言ったんだよね。ただそれだけでイエス様がこう それだけってまあ言うことないかもわかんないけども、なんていうかそういう素直な心になられたっていうことですごくイエス様がパラダイスにいますよ、今日、今からって言ってくださってね。なんか、ああ、そういうことなんだねとか思って、改めてこう感動したっていうかね。で、そう思いました。いや、もう一つね、付け加えたいの、これ、ちょっとね、さっきのあの行き止まりのことを話してて、僕もあのアメリカ来て初めて免許取ってこう運転してたら、あの皆さんも知ってると思うけどね、デッドエンドってあるじゃないですか。あれってよく考えたら日本語で訳しても行き止まりですよね。あ、だからそれでよかったんだな、それでよかったんだね、行き止まりでしょ、本当に生きることが止まるっていうことね、デッドエンド。あ、なるほどなとか思って、あ、なんか怖えなとか最初思ったんだけど、デッドエンドなんだこれとか思ったんだけど、ああそうなんだなとか思って、あの改めて思ったんだけどね。で、あの行き止まりって、あの入っても戻ってこれるよね。うん、よっぽど 何かない限りはね。あの道の行き止まりはね。でも人生の行き止まりってさ、戻れないですよね。だから自分もそれを思ってて、なんかこれって宗教的なこともあるのかなとか思って、この世では戻れない、戻れるんだよとか思っちゃったんだけど。で、まあ人生の行き止まりになった時に、やっぱり、ああ、この人生良かったなとか思って、次に行きましょうって思えるようなね、あの人生持ちたいですよね、と思いました。以上。
ありがとうございます。でもその行き止まりって行き先が止まるって書くから生きるのが止まるっていうのとまたなんか違うような気がして、
まあ、そうかあごめんなさい、
その前に
そうか、まあそういうことだね。
はい、ありがとうございます。そうね、今日最初この箇所見ただけじゃね、全然あやが何を喋るのか想定できなかったんですけど、だからそのまず聖書箇所を見たときに、これってほらあのイエス様がすでに十字架にかけられてる時の話じゃないですね。で、両側に盗賊みたいなのがいて、その前の箇所が気になってね、あの気になったと思い出したっていうのは、あの2人の盗賊のうち1人はなんかね、イエス様にお前が神の子だったらここから助けろみたいなことを言って、で2人目が今日のセリフなんだけど、自分はやっぱりなんか最初のところの思い出しちゃって、まあクリスチャンがねこの聖書箇所読んでると、本当神を信じてこなかったやつが今更イエス様に対して助けるはねえだろうって思うことあると思うんですけど、でも信仰を持っててもなんか自分の失敗にもかかわらず嫌な思いした時に、なんかどっかで神様だったら助けてよって思うことあるんじゃないかなっていうね、そういうふうに思ったんです。その自業自得とまでは言わないけど、その自分でコントロールできたことなのに何かの理由で自分に都合が悪いことが起きるね、仕事のことなり学校のことなり怪我なり病気なりいろいろあると思うけど、そういう時に信仰を持ってても神様に対して神様だったら直してよって訴えるようなことってあるような気がしました。うん。ごめんね、ちょっとあやがなんか、こんなに重くない話をしようと思ってたんだろうけど。でも、なんかそういうのをちょっと頭の中あって、ああ、気をつけなきゃなと思いながら、その聖書箇所読んだんですけど、まあでもあやの言う通り、やっぱり、ね、悔い改めるってやつかね、ちゃんと神様に謝る、悪かったですっていう、そういう素直な心に常に戻れるかどうかっていうことなのかなと思いました。なんだっけ、耐えれない試練は神様は与えられないみたいな聖書箇所あるけど、あれをあそこだけがねフォーカスされまくるけど、要するにあの箇所って、 みんな神様に信仰を持ってたら何ごどんな試練でも耐えれますよって意味じゃないからね。そのための逃げ道も用意してくださるっていうのが後に続くわけで、その聖書箇所の神様はその耐えれない試練の逃げ道も用意してくださるっていう。だから生きててね、いろんなことあるけど、全部信仰でもって乗り越えなきゃいけないんじゃないやっていう。うん、だからそういう神様に謝らなきゃいけないことたくさんあるけど、中にはやっぱり自分の失敗で謝る前に罪悪感にばっかり、ギルティばっかりに追いやられて、ね、謝る前に自分が参っちゃうようなことあるけど、それもまた試練の一つかなっていう。何か悪いことがあったときに、自分が何か失敗したときに、こっちの、あやが言ったようにね、こっちの方に行きゃいいんだよっていう神様が方向を正してくれるっていうかな、方向を修正してくれるっていう、そういう気持ちで、なんかね、さっきの近くの言葉じゃないけど、神様の前に本当に子供みたいにもっとなれたらなと思いました。はい、なんか今日はスムーズにいったね。なんか知らんけど。皆さん他に何か付け加えることありますか？ないですか？ね、結局今日は早く終わったな、じゃあ。はい、じゃあ、あや何かある最後、付け加えること。
ないです。
はい、じゃあお祈りお願いします。
はい、天のお父様、今日私が、分かち合えて感謝します。神様は、私思うんですけれども、きっと私の自由意志にがあるので、私が選ぶ方向を、神様一緒についてきてくれていると思うんです。で、その一緒についてきてくれて、私の自由意志を、尊重してついてきてくれている。でもそこで間違った時に、神様こっちだよっていうふうに、聞けば、言ってくれるっていうふうなことを、イエス様もそういうふうにしてくれさっていることを感謝します。神様、私、人生の中で、本当に、これからもそうですけど、いろんなことで間違えると思います。それで、その度に神様が、イエス様が、許してくださっていることを感謝します。何回もそうなると思いますけれども、これからもどうぞよろしくお願いします。そうですね。早く、みんなが安心して暮らせる世の中になりますように、悲しい、このコロナのことでも悲しい思いをしている人が、する人が、今している人もそうですけれども、早く少なくなりますように、いろん、神様は私たちを導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。